ツイッター文芸部読書会始めます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今回の課題本が青木純吾の私のいない高校です。
はい。
簡単に話を説明しますと、カナダからの留学生ナタリーが英語が苦手でポルトガル語を話すんですが、その留学生を受け入れた女子校の何ヶ月
か、約3ヶ月ぐらいですかね。
の話ですね。で、まず一人ずつ全体のざっとした感想をお願いしたいと思います。
はい、
じゃあまず和也さんからお願いします。
はい、チャット読んだ感想ですが、とにかく読むのに疲れました。面白くなかったっていうよりも、まずこう自分があんまり好きじゃないタイプの小説だなっていうのがあって、でもとりあえず読んでいくと確かに面白いって思うところがはちょいちょいあったんですが、全体的に小説との距離の取り方がすごく難しくて、なんか登場人物たちのやり取りで面白いなって思って、でそこに行くって気持ちが入っていくと、この小説自体その感情描写とかそういうのがほとんどないので、入っていった瞬間に肩透かしを食らってしまってずっこけてはいかんと思って一歩下がってみたいなのを何度も繰り返してしまって、面白いと思う瞬間はあるんだけれどそれを維持できなくて、その読むのにすごく疲弊していきました。はい、でさっきいくつか、さっきの質問って今まとめて言っちゃって、
あ、順番に後で聞いていくので、
あ、
そんな感じで大丈夫です。じゃあ牧村さんお願いします。はい、
好きか嫌いかで言えば確実に僕は嫌いです、これは。なぜならそれはこの小説が物語性と私、書き格好付きの私ですねを排除しているからだと思いました。もちろんそういう文学的な試みであるんでしょうし、その点については僕も一定の技術としては共感してるんですけども、それと感覚とは別ということ。ただ文体についてだいぶ描写が特徴的な文体だったと思うんですけど、そこについては僕は好意的に評価しています。あとは質問に任せて話します。以上です。
じゃあ小野寺さんお願いします。
はい、僕は昨日美子さんにもちょっといたんですけど、元の本があるにもかかわらずなんか非常にまとまってるっていうのは、この小説は難しい言葉が全然出てこないんですよ。で、いろいろ歴史的な知識ももう絶対高校生ぐらいしか知ってる、知らないような、知ってるって当たり前みたいなことしか出てこなくて、言ってみればちょっと物足りないレベルぐらいの小説で、高校教科書ぐらいなんですけど、その担任がそれを記述するときにその担任の性格っていうのが結構濃厚に出てると思うんですよ。その意図的に選択してる部分が非常にあると思うんですよね。で、何かさっき和也さんが言われてた小説に入ろうとすると終わっちゃうみたいなのを私にも随所に感じて、これ明らかにおかしい事件が起きてるだろう、知らん顔してていいのっていう、なんかそういうのが あっても結構きれいにまとめようとするのがこの担任っていう人の癖だと思いました。文章っていうか、なんかそれが、昨日ちょっとそれ話したんですけど、それが私は面白いと思いました。面白いところは、あとそうですね、あと全体の印象としては なんかあの頃は良かったよなみたいな感覚、高校生の時代は良かったなとか、留学生受け入れてた頃は良かったなみたいなのと、あとレックスが流行ってた頃は良かったかなみたいな あの時代的なノスタルジアとなんか両方にあると思うんですよ。 おっさんとかおばさんになっちゃったら高校の時って良かったよねみたいな感じの、そういうのが凝縮されてるんじゃないかなと思いました。以上です。
僕が喋ってもいいですか。
はい、はい、
すいません。青木純吾は僕の人生の中で唯一あの同時代的にこう小説を発表するたびにこう追うことができていた作家で、デビューの40日と40夜のメルヘンと、あとはそれから後で書いたクレーターのほとりでを読んですごく感動して、でもこの作家の次の作品をどんどん期待していこうと思っていた矢先に、いい子は家でっていうあのちょっと戸惑うような小説を書いてしまって、そのいい子は家で、あるいはそのいい子は家での中に入っているふるさと以外のことは何も知らないっていう作品に続く、この間東京でねっていう一連のこの流れに対して僕は全然こう追えてなくて、面白いか面白くないかで言えば面白くないと思って読んでいて、でまたこの私のいない高校の時にまたこんな感じの勝負で来たのかって思って、これを読んでみたらそのやっとこういうタイプの小説の面白さがをつかみかけてきたなっていうところですごく感動して面白く読みました。以上です。
はい、じゃあイコピョンさんです。
イコピョンです。はい、結構否定的な感想が割と出ているなと思ったんですけど、自分はめちゃくちゃ面白かったですね。あの6さんから前々から青木純吾はいいですよっていう風に勧められていて、今回やっと読めたんですけど、この小説とっても細部が生き生きとしているなというふうに思いました。あのどうでもいいような、絶対に小説家が今までこんな細部書いてこなかったよねっていうような細部をあえて書くっていう、その小説っていうものに対する挑戦的なスタンスがさりげなく出ているなという感じがして、すごくそこが面白いように思いました。あの物語のダイナミクスとかそういうものはもう一切ないんですけど、そうじゃない小説の面白さっていうのも今日は語っていけたらいいなっていうふうに思いました。あと、この小説でよく語られてたのが、担任が、まあ、どういう思惑で留学生を受け入れていき、馴染ませていくかっていうところに腐心している様子が描かれていたり、カリキュラムについて詳しく書かれていたりするのがとてもよくわかるように書かれていて、やっぱり青木純吾の目線が少し他の作家とは違う、新しいところに踏み出しているように感じられました。ただこれ青木純吾のが作為的にやっているのか、そうじゃないのか、ちょっと いちいち戸惑ったのが、非常にダジャレがいっぱい出てきたんですよね。で青木純吾のひょっとしてすごくおっさんくさい感性の持ち主なんじゃないかなと思って、そこにちょっと物申したいなというふうに思いました。以上です。
はい、じゃあ大根さんお願いします。
はい、まあ、僕はあまり面白いとは感じなかったですね。まあ確かにその高校時代のいろんな描写が、先ほどイコさん、イコピョンが言った通り細部まで書いてて、すごくなんか思い出させるというか、教習みたいなものを結構感じて、でああまあこんなあったよなっていう、そういうのはあったんですけど、なんか読んでてもそのあまり異質な感じが何も受けないというか、なんだろうな、思い出のままみたいな、引っかかる部分があんま少なかったんですよね。やっぱ小説、僕が好きな小説っていうのはなんか新しい認識とか、まあ自分の、人生について思い返させるようなものとか、そういう、なんだろうな、自分の思考の幅広げてくれるものは結構好きなんですけど、そういう意味ではなんか過去を思い出すぐらいしかちょっとあんまり来なくて、それが面白さとはつながらなかったかなと僕は思います。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ私、アンナ感想ですが、私は最初に デビュー作を読んで、あのすごく面白くて、でその後に全然終えてなくて読んでなくて、でこれを読んだんですけど、あの全く別のものっていうか、最初からまず読んで感じたのが、まあ、つまらないなっていう感想。
読書家に選んだから感動したと思うよ。
感想だったんですが、ね、やっぱりあの話題になってたっていうのと、帯にこれまで読んだ中で最も不可解な小説、豊崎由美氏って書いてありますけど、
これはも最も不可解な帯だよ。
結構これ帯に内容が書かれてて、私のいない変とかな小説を書いた青木玄馬とか、あの主人公がいないってことがもう書かれてあるんですよ、帯に。でそれをあのどう面白くなるかっていうのを期待しながら読んでる感じでした。で、あの先ほども話があったんですが、面白いくなるかなっていうところで、あのうまく物語に入っていけない感じがずっと続いてて、で、あと修学旅行のところで来たかって思ったんですけど、なんかあれっていう感じで気づいたら終わってて、でもまあ、あなんかすごいもの読んだんだなみたいな、変な気分だけが残ってるみたいな感じの全体的な感想でした。で、ここのこの小説の中で、まあ、主要な人物として担任とナタリーが出てくるんですけど、その担任とナタリーとの関係とか、ナタリーっていう人物がこの中に出てくる役割とか意義みたいなのをちょっと話したいなっていうのが思っていて、まあ、何かそのあたりで感想がもしあれば、じゃあ和也さんからお願いします。
担任とナタリーの
関係を含めて、ナタリーの役割ですかね。
担任のとナタリーの役割ってちょっとパッと出てこないんですけど、気になったのが、あの担任の名前って最初と最後しか出てこないんです
よ。大
幸先生、
藤村先生でしたっ
け。でどっかであの自分で名乗ってるところとかもあるけど、字の文で藤村大幸っていうのが入学した時に一番最初の紹介であったのと、あとその先はあのナタリーが手紙で書くっていうところで、なんかそのあえて名前を出さなかったところに何か意図があるのかなっていうのがちょっと最初に思って気になった。
あとは何か物語の中で気になる、 また印象に残ってる部分があればお願いします。
あ、はい、印象に残ってるところですごい、あの全体があのありそうなやり取りで詳細なんだけど、すごい一個引っかかったのが、空港に着いた女の子たちの会話で眠られたっていう、あえてラメキ言葉を使わない表現ありましたよね。あれがすっごい気持ち悪くて、
超言いたい、それ
なんで眠れたにしなかったのって、で絶対普通に考えたら眠れたって書くだろうから、なんか意図があったのかもしれないけど、それがさっぱり、
それ解釈して
分からなくて、だいぶキタバタしました。あと、ナタリー、あくまでそのナタリーの役割っていうか、留学生が来てそのわたわたしてちょっと面白い動きが出てきた高校を切り取るっていう風な意味で、その留学生がいるところを切り取ったんだろうっていうぐらいの認識で、そのナタリーと先生の関係とかはあんまりちょっと意識して読んでなかったです。
面白い動きが生まれたろう。
さん、はい、
これは後々に言うであろうこの小説を書いた意義っていうところにもつながるんですけど、僕は強烈にこれは私の物語だと思ったんですね。でその私っていうのはナタリーで、ナタリーのアイデンティティについての物語だと僕は読んでました。そしてそのナタリーのアイデンティティをが形成されていく様を観察するのが先生、日誌の書き手ということで、だからこそ観察者であるからこそなるべく観察対象には影響しないという点で名前を出さなかったのかなと僕は思いました。とりあえずここでは以上です。
はい、
さっきのことに付随するんですけど、やっぱりこれ前なんか評論読んでたら今の牧村さんの意見みたいなのがあったんですよ。と思って、俺はちょっと違って、これはこの小説はナタリー最初と最後ぐらいしか影があんまりしなくて、やっぱり書き手の担任っていうのが実は私なんではないかというふうに思ってしまって、それが味を出しすぎなんですよ、はっきり言って。五島明星みたいな感じの、五島明星っぽい感じの文章だなと思って、内藤の世代っぽい感覚があるなと思って、とにかく何か事件があるっていうのが嫌なんですよ、この先生っていう担任っていう。まあ先生だからそうなのかもしれないですけど、それで一生懸命仕事しているっていうような段取りのアピールみたいな感じをしてるんだけど、それがうまくいかないとそれをごまかすっていう感じの文章になってるから、事件が起こるとすぐに終わっちゃうんですよ。なんか起こったけど何にもなかったよみたいな感じ。だから何か情報を隠してるっていうので、ナタリーもひょっとしたら何かを隠してるかもしれないみたいな感じは受けました。
はい、じゃあ6、
3、ナタリーとその担任の関係なんですけれど、僕の個人的な読みだと思うんですけれど、担任はナタリーのことを、結構好きだったんじゃないかなっていうふうに思っていて、過剰になんかこうナタリーのことを、こう過保護のようになんかこう扱う場面が出てきて、どこそこに行ったらこれを、お土産として買っていけばナタリーは喜ぶんじゃないかとか、ナタリーに手紙をここで出しておこうとか、そういったことを書いていて、でなんかその過剰なほどにナタリーへの思い入れをこの中に収めてあるので、その担任はナタリーのことが実は好きだったんじゃないかなっていうふうに読みました。
はい、じゃあ
一言お願いします。はい、今まで述べて皆さんが述べてた意見がすごく面白いと思ったんですけど、僕はですね、これは私のいない高校を書こうとして作者が私を出してしまった作品だと思うんですね。なのでちょっと失敗作なのかなって。でもですね、この作品すごく面白いところが、さっき僕が感想を言った時に言ったのが、おっさんくさい感性でうさんくさいって言ったじゃないですか。小野寺さんと同じで、これは担任が後で自分が都合のよういいように事実をちょっと曲解して書いた陰謀だと思うんですよ。陰謀日誌、誰かに読ませるためのどこかのシーンにですね、皆さん多分気づいたと思うんですけど、担任がその日の様子を書き留めている日誌を書いているみたいな文章があったと思うんですよ。でこの文章って、この作品自体って後から思い出して書いたものだと思うんですね、担任が。だから担任の目線が入っている、良くも悪くも担任が全部その担任の視点から見えたものしか書かれていないものだと思うんですよ。なので例えば担任の印象を悪くするようなことがほとんど省いている。一つあったのはバスでナタリーがもう一回写真を撮りに行きたいって言った場面で、いやもうそんな時間はない、カメラを忘れたって言ってもそんな時間はないって言った場面だけは、あそこはなんとなく担任が否定的じゃないけどそういう風に書かれているようには思ったんですが、それ以外の場面ではもう本当に頑張ってる誠実な担任っていうような印象を植え付けられますよね。すごく前向きで明るい感じがするんですよ。でなんか自分が旅先に行っても絵手紙を書こうとしたりとか、 なんでこんなことをいちいち書くんだろうなと思った時に、担任、やっぱ担任が保養先の場面がすごく印象的だったのが、やっぱ担任の目線なんだなと思ったんですよ。なので、あの、会話について書かれているセリフがほとんど省略されてますよね。あれも、あの、担任がおっさん目線で書けないから、思い出してうまく書けないからああなったんだと思うんです。で、印象的な会話だけは最初に抜き出すけれども、それ以上の細かい会話については書けないから、担任が親父ギャグをちょっと面白いように書いて、こんなこと女子高生言わないだろうっていうようなことを、あの、でも女子高生が言ったんだよみたいな風に書いてるんじゃないかなって思ったんですね。ひょっとするとこの高校の生徒って、こんなになんかみんなで盛り上がろうとかいい感じじゃなくて、もっと荒れていたり不勉強な生徒がいたりするんじゃないかなって思ったんですよ。それなのに、なんか担任の手のひらの上で全部がうまく丸まっていくような感じがしたんですね。で、ナタリーについても同様で、あの、ナタリーの役割ってアンナさんがおっしゃってたんですけど、ナタリーは留学生をあそこで出すことによって、まあ、担任が高校のカリキュラムをうまくこう説明できるじゃないですか。私の高校はこんな感じですよっていう風に説明できるし、担任がどれだけ心を砕いているか、僕がこれだけ心を砕いているんだよっていうのがうまく説明できますよね、留学生を出すことによって。なので、そういう役割でナタリーを出したんじゃないかなって。で、そういう設定にするためには、青木純吾はやっぱり、あ、ナタリーを出してこういう風に書いていくしかないのかなって思ったんですね、はい。なので、青木純吾のなんか客観的なものは、全て客観的なものにして、主観イコール私をことごとく排除していきたい、私のいない高校を作ろうとしていたにもかかわらず、結局私なんか字が出てしまっているような感じをすごく強く受けました。まとまらないですが以上です、
はい。じゃあ大久保さんお願いします。
はい、だ、まあ、先ほど僕が面白くないなって言ったのが、その今コペも言った通り、みんな いい人なんですよね。いい先生で、いい子たちで、いい留学生でみたいな感じで続いてて、そこに何も引っかかりがないから面白くないと思ったんですけど、でも、今のイコ君の話聞くとなるほどと思ったんですけど、まあ、僕はこれは私のいない高校なんで、高校そのものを書こうとしたのかなと思って、で、その高校、日本の高校ですよね、日本の高校を出すのに、日本の高校を描写するのに、その際立たせることができるっていうのは、やっぱ海外の目線じゃないですか。なんか海外の外国人が入った途端に日本語の一つ一つ普段見逃してしまいそうな、その細かい描写、当たり前のような描写とかも、やっぱ海外からの目が入ることによって、やっぱり際立つというか、まあ、意識的になる、なるんですね、普段見逃すものは。まあ、そういう効果を狙って、その海外から留学生っていうものを持ってきたのかなと思う。それがナタリーの役割なのかなと思った。それで、その担任が日本的なものっていうイメージで捉えてました。
はい、ありがとうございます。じゃあ私いきます。まずこの小説全体を通して人物っていうものがあまり描かれてなくて、自我とか個性とかが全く削ぎ落とされている話なんですが、最後のところに人名登場順っていうのがあって、出てきた名前たちがこのように並んでるんですけど、これがあることによって余計その人物一人一人がそのコマのような感じでこの小説の中で出てきているような印象を与えて、で、まあ、小さいエピソードがちょろちょろ出てくるんですが、そのエピソードもその自分たちが高校生だった時に何かしら経験したことがあるような、そういったちょっと通俗的なエピソードが多くて、その中で、ナタリーっていうのが まあ、言葉もあんまりわからなくてっていう、その留学生っていうのがその中に入ってくることによって、少しその物語が動くっていうか、まあ、新鮮さみたいな物語が入ることによって感じられるっていう役割があるんじゃないかなっていうふうに感じました。まあ、さっき大根さんが言ったこととちょっと似てるんですけど、ナタリーがいることによってそのエピソードが事細かに説明することができるようになっているんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ次の質問に行きたいんですけど、なぜ青木純吾はこの小説を書こうと思ったのかなんですけど、和也さんが持ってきてくれたこの元になったアンネの日記、海外留学生経理日誌っていうのをさっきちょっと部員でペラペラ見たんですけど、結構似たような場面もあったりとかして、まあそういうのも含めてちょっと考えられたらなと思います。じゃあ和也さんからお願いします。
はい、なんで書いたんだろうっていうのは実際小説読んでて一番引っかかったところで、そのさっきそのロクさんが先生はナタリー好きだったんじゃないかっていうようなエピソードいくつか挙げてたんですけど、それもほとんどここに書いてあるエピソードなんですよね。その買ってあげようとしてるのとか、奴隷も買っておいて買うからナタリーに買わせるなよって生徒に言っていたりっていうシーンとか、あと多分こっちでシラス第一コンチなんか
シラス第一ありました、
うん、ありましたね、集合堂。
それが本当は違うんだけどっていうのが、うん、カルスト地形を見てカルデラというものもいたがっていう風な内容
があった
りで、本当に細かいエピソードも本当にこれに、
なんかこの本自体がすごいやばい本だと思ってて、なんかただの留学生をこう記録にとって一冊の本にするなんてよっぽど何か感情がないとできないことだと思うんですね。で、ま
あ、
さっき伊藤さんと一緒に弾いてたんですけれど、ナタリーの寝顔の写真までその本には載ってあるという、でそれに影響を受けた青木純吾がその関係をこの小説の中でも作ったんじゃないかな。
あ、なるほど、
そうですよね。言われてみれば別に留学生が増えて、僕が高校の時も当たり前のように言ってましたよ、
なんでもないことだと
思うんですけど、ね、うん、わざわざ一冊の本にすることないようでしょ。
なんであれ出版されたんですか、あの日記
は。なんか最初の初めにはちょっと読んだんですけど、アンネの記録をここに記しておこうと思ったっていうことが書いていて、で何故か原因は書いてなかったと思うんですけど、でこの本の名前は迷うことはなかった。それはアンネ・フランクの日記、アンネの日記からこのタイトルをもじったっていうふうに、なんかすごいアンネっていうのをヒーロー化、ヒロイン化していくんですよね。なんか
正直私タイトルにはドン引きしました。
だって親父ギャグ臭いですよね発想がおっさんですよね。
誤解を招くわと思い、うん、
それね、全国でね何人か間違えて買っちゃった人いると思う。
あ、ブログで間違えて借りてきたっていうのが載ってて、
うん、あ、怒ってるだろうな、うん、
だからその担任にとってその3年間じゃなくて、その留学生の空いた期間っていうのが特別な時間で、その特別な時間を残しておくために時間割表まで事細かに、その作文までここにこう貼ったりして事細かにこうメモリーとして残したみたいなことじゃないかなって、
うん、ただね、日本人と外国の人ってちょっと違うんですよ、感じ方っていうのが、うん、それで日本人って例えば交換留学で行ったってそんなそこの人のことはあんまり思わないかもしれないけど、外国人って日本に来るとなんかめちゃくちゃ感動しちゃう人っていますよ、結構
いますね。
前のマクドナルドでバイトしとった時も2週間ぐらい来てた女の子がめちゃくちゃ感動してみんなの写真撮ったり寄せ書きまで作ってて、びっくりしたから、そういう感動する人だったかもしれないですね、そのアンネっていう人は。だからそれに応えようという、うん、なんかさっき寄せ書きみたいにアンネが書いたのがありましたよね、最後の方に、 あれなんかでもすごい細かかったね。
あんまり覚えてないんですけど、アンネっていうのは日本以上に日本語に対して、まあ、漢字とかも含めてなんかこう感動を得ていたんじゃないかなと思って、あのナタリー、あ、アンネじゃない、ナタリーか、ナタリー・サンバートンはその漢字に置き換えることができて、その漢字もすごく気に入っていて、なんかこう、まあ、すごくその愛着を持ってたみたいなことも書いてあったし、
でもそれがあまりつまびらかにされないですよね。
うん、ああそうですね、ポーンって書いてある
な、ポーンと書いてあって、なんかナタリーのキャラクター人物造形がはっきりと伝わってこないじゃないですか。
あの僕最後のところがよくわからなくて、大使館が出てきますよね、あの最後のところ で大使館にあのブラジルとあのカナダと両方行こうだとか計画立ててるところがあって、それでそれダメだとかなんとか言われたんですよね。あの辺がなんか妙にあのトーンが変わってるような気がしたんですよね、最後の方が。
なんかブラジル大使館に行きたいんだけど、その2人きりで行くのはダメだって言われて、その現場に対する理解がないみたいな、
そういうことって今まで書いてなかったのに、最後の方だけ書いてあるので、それがちょっと気になりました。
結構盛り上がった順番があれなんですけど、なんか牧村さん、
はい、僕はさっきも言ったようにこれは強烈な私についての物語だと思っていて、まず注目したいのはアイデンティティの扱いについてですね。私を排除することで逆説的に私とは何かという問題に踏み込んでいると思うんですけど、それはまず驚愕された高校が舞台であることであったり、作中で取り上げる雇用機会均等法であったり、 I don't like boys というセリフがありましたね。そういう男女の問題について、そしてさらに一歩踏み込んで個人について、たびたび起きる物品の紛失、そしてそれを出てくるのを待つという態度、赤外の結果が保留になったことについての描写、これが全部変化を拒んでいるかのようっていう描写をされてますけれども、あとちょっと注目したいのは、歩みっていう教師が名前のアイデンティティに反して走るのが似合うことっていうアイデンティティを持っている、そういうのが挙げられ
る。歩み先生ですね。
あ、歩みさん、
体育の
先生ですね。
そういう人が出てくるっていうことと、それらの問題が一気に凝縮されているのが僕は修学旅行パートだと思っていて、まず担任が路線の下見に行くシーンがありましたよね。あれどうやって乗り換えるのがいいかっていう課題に直面するんですけど、ここの描写って結構全体でも異質だったと思うんですよ。雰囲気が違うというか、それは高校生っていう微妙な時期の自我がどこに向かえばいいかを見失っている様を表していると思いますし、でさらに広島と長崎という歴史に立脚した確固たるアイデンティティを持つ都市に向かっている点にも僕は注目したいです。でそれは厳島神社の鳥居が自分の重みだけで立っているという描写だったり、自由時間に生徒を異常に見かけないということからも伺えると思うんですね。これは学校という自我を規定する枠から外れた生徒たちが自我を失っている様だと思ったんです。それで小説の後半部がテストっていう自己を外部から評価される行為に裂かれている点も面白いと思いました。さらにその後楓が出てくるんですけど、楓ってカナダの国旗に使われている植物ですよね。こういうのはナタリーの象徴でもあり、それが成長していく様が僕は ナタリーがアイデンティティを獲得していく様だと思いました。ナタリーっていうのは母国であるカナダにおいても、もちろん作中の日本においてもストレンジャーなんですね。そういった問題が通訳者の不在とか言語の問題として表出している点も僕は一つでくさびを打ち込んで
ます。マイノリティっていう表現が出てましたね、ケベックで。
そういう存在だと思います。
ああ、そうか。そうすると大使館というのが最後の方に出てくるっていうの
は、 それも僕はその問題につなげて考えました。ああ、
ちょ僕もよく今のやつよく分からなかったんだけど、自我がどうしたって、
僕はこれは自我についての物語だと思うんですよ。
自我についての物語、
はい、どこが分かりませんでした。
いや、なんか全体としてその細部をなんかこう 評論していくのはすごく納得できるんだけど、はい、結局その評論がどういう結論に至るのかっていうのはよく分かんなかった。
だから今の細部は全部自我についての問題を取り上げた細部だと思ったんですね、うんうん、それを集積して、うん、ナタリーの自我にナタリーここでは便宜的にナタリーって言いましたけど、うん、ナタリーの自我に向かっていく、
うんうんうん、ナタリーの自我に向かっていく、
はい、ナタリーが自我を形成していく様を、
うん、あナタリーが自我を形成していく様を綴った小説
追っているものだと思います
。で それが私っていうものにすごく響いてるってこと。
そうです。
あ、はいはい、うん、そういうこと。
そうするとタイトルは私のいる高校にした方がいいんじゃないですか、うん、私のできる高校とか。
でもその技法的な面に着目したのタイトルになるじゃないですか。それに私のいない高校って一回僕はミスリードだと思うんですね。今私のいない、まあ帯でも散々言われてますけど、うん、自我がない、私、語り手がいないということに関して、
うん、
そう思わせておいて、実は意外と私の物語だよっていう、うん、そのギャップの印象付けだと思いました、
うん
うん、さっき、うん、浮き彫りになるって言ってたもんね。
そう言ってた気が、うん、さんどうぞ。
私あの多分帯がついてない状態で読んだせいなんですけど、うん、タイトルを皆さんと違う風に解釈していて、
いいね、
あの今聞いて、え、私のいない高校ってそういう意味だったんだっていうふうにびっくりしてる状態だった
んです。カズヤさんどういうふうに捉えたんですか。
あの私は何だろう、単純に読者、一読者の私がいないっていうふうに捉えているんですね。で、
あ、なるほど。
自分、私いないところ、私の高校じゃない違う人たちの高校を客観的に外から見
たら
っていうふうに、あ、そういうことかと一人納得しながら読んでいたら、
うんうん、そっか。だから感情、私のいない高校だから感情移入していくこともできずに拒まれたまま小説が終わるってことです。
そうですね。
どこか別の世界の私がいなかった、読者としての私がいなかったところがここ、
はい、というふうな壁を一番最初にパーンと作っているのかなっていうふうに解釈しています。
そしたらその最初の質問に戻るんですけど、青木純吾は読者を想定、読まれることをあまり考えずに書いたっていう感じに感じますか。
いや、逆じゃないです
か。逆ですか。
うん、すごい読者を想定してるからっていうことになる、うん、
あなたたち あの見てる世界だけれど、この世界の中にあなたたちはいないよっていう、うん、
あ、それを表現するための、はい、
小説の書き方ってやっぱり2種類あると思って、感情移入をさせるために書く小説と、私はあなたとは違うんだよっていうような一つの世界を書くことして成立させるための書き方ってあると思うんですよ。この作品だったら後者になるのかなっていうふうに思いますね。この中で誰に感情移入できるかっていうと誰もいないでしょ、
うん、
ですよね。感情移入する私のいない、
あのまたちょっとこっちのネタ本の話になっちゃうんですけれど、ネタ本見るとちょっとしっかり踏み取れなかったんですけど、普通にナタリーあのアンネはブラジルからの留学生で1ヶ月間通訳もついてるっていう話なんですが、それをあえてややこしくして通訳もなしでっていうふうに設定してるのは完全に青木純吾の作品です。
なるほど、
そうですね。
そうなんだ。
それがその今牧村さんの言ったその自我っていうのをなんかやるために意図的にそういうふうなものなんかいろんな障害を山積みにするっていうのをなんかわざと詰め込んだのかな、まあ、とりあえず多分わざと詰め込んでるんだけど、その意図は何なんだろうっていうことが、
さっき一つアイデンティティの問題ということで牧村さんが提示されたのと、さっき和也さんが言っておられたのは障害をクリアするため その装置としてのナタリーの設定、2つ出ましたね。
なんか他にありますか、この小説をなぜ書いたのかについて感想
だと。なんか、その青木純吾を昔から追っていたファンからすると40日と40夜のメルヘンとかクレーターのほとりでっていうのはその思い入れをこう引き受けてくれるキャラクターっていうのがギリギリいたんですけれど、いい子は家でになって徐々に薄らいでいって完全に消えたのがふるさと以外はふるさと以外のことは知らないっていう小説で、これはどういう小説かというと、そのある一家の家の記述がすごく綿密に書かれていて、その綿密な書かれていくんだけれど、その家に住んでいる家族の物語は何も始まらないっていう、その洗濯の癖とかその料理の味付けの癖にはすごくこだわっているのに、その家族の中で何が起こっているのかっていうのは全く分からないと。でその次に書いた、この間東京でねっていう作品は今度はもうぐっと俯瞰して、その東京っていう街全体を こういろんな通行人などにこう焦点を当てながらこう俯瞰して描いていく作品を作っていて、で今度この高校っていうものを舞台にまた俯瞰していくものをチャレンジしていったので、そういったなんかこう俯瞰する小説を作っていく過程の本当に最終形態的なあのすごく素晴らしい作品なんじゃないかなと思いました。
じゃあ私アンナです。
はい、
ありがとうございます。これを読んでる途中でだんだんこう物語に自分が入っていくにつれて、その担任のやっぱり日記を読んでるような感覚があって、うん、で結構人の日記とかって何時に起きて何時に何食べてっていうのがただ書いてあるだけなのに面白い時ってあるんですよ。
覗き見る感じです。
今日は何食べたんだみたいな感じで、うん、結構面白い時があって、その感覚がすごい近かったんですね。で、それって何でかっていうと、やっぱり細部がすごく細かく書かれてるからなんですよ。俯瞰してすごいいろんな物事を、誰にでもあるようなことなんだけれども、それを細かく書くことによって面白さがなぜか出てくる。それをなんか究極まで、この私はさっき言った自我っていうのはこの小説にはないと思ってて、それを排除することによって逆にそのいろんな細部の物事が浮かび上がってくるような感じがして、それを究極までやって面白くしようと したのがこの小説なんじゃないかなっていうふうに感じます。うん、
その細部を楽しめるかどうかっていうのが結構面白さにつながってきますよね。で、日誌との違いっていうのか、単なる日誌との違いっていうのは青木純吾は結構意識的にやってると思うんですけど、覗き見る以外にも結構その小説っていう定義への挑戦、小説に日誌をするためにはどのような仕掛けを凝らさねばならないのかっていうのをかなり考えてると思うんですよ。それで、単なる日誌だったら朝起きた1時間目は何々でっていう風にただ時系列順に語っていくけれども、この小説の場合は見出しがついていたり結構いろんな仕掛けをしていますよね。単に時系列順に追っていないですよね。かといって細部はめちゃくちゃ丹念に書いている。読む人に分かるように最初は高校の記述から入っているじゃないですか。高校のカリキュラムはこんなこんなですよっていう風に、普通の日誌だったらそれ語らないじゃないですか。やっぱり読者意識がどこかにあって、でそれはやっぱ僕は担任目線の、情報を担任がわざと制限したっていう感じの、なのでやっぱり私がいるんですけど。
確かにでも担任っていうのは存在的にその周りの生徒とか学校のこととかを担任目線で書くことによってすごくフラットに描けているっていう、そう描けるっていう役割みたいな存在なんじゃないかな。
ただその問題なのがそういう役割に甘んじていると思うんですよ。実は担任って生徒のこと全然見えてないと思うんです。見えてるように書いてるんですけど、
めちゃくちゃ周りをコントロールしてるように書いてますよね。
そういう風に書いてるんだけど、なんか行った先で、修学旅行で行った先で子供たち生徒がいなかったりとか、なくし物がいっぱいありますよね。それが結局電子書出てこなかった。パスケースは出てきたけれども、なんだかちょっと不穏な感じがする。それって例えば留学生が取っているかもしれないって僕は考えたんですけど、そういう不穏な何かのいじめとかそういうものの引き金になるような実証がいっぱいあるにもかかわらず見過ごしてるんですよ担任は。全然それが書かれていない。もっと高校ってドロドロしていて、ナタリーにしてもあんなにすぐにちゃんと順応できるかっていうと怪しいと思うんですね。いろんなドラマがあって、一回は掃除当番が分からなくてっていうシーンがあったじゃないですか。あそこで他の生徒がナタリーに不満を持ってるっていうふうにもうちょっと明確に例えば書いていたりしたらドラマにつながっていきますよね。わざとそれを排除して
掃除当番がわからないんだねみたいな感じでぼかして書いているので、
ドラマ性を一切削ってますよね。
削ってますよね。
そうするとあれですよね、日誌っていう形にした意味が出ますね。俯瞰だけだと神の目線でいいじゃないですか、うん、第三者っていうか三人称か、恋愛とやっていけばいいと思うけど、そういう三人の存在が出せる日誌ってやったのはそういう意図かな。
担任も担任っていう形で書かれているから、外の目線が入ってるように書かれてるんですよね。担任自身も描かれているように書かれてる、
うん
うん、でそこにちょっとうさんくささを感じる。神の目線ってそんな普通にありえるのかっていう、極端に客観視しようとしてるけどそれができてない小説だと思うんですよ、うん、結局私が存在している、
私がいないっていうのが、その私からしたらここに出てくる人物がなんかみんないないような感じに思えたんですよ。で、このなんかこの最後に出てくる名前の羅列がなんかこうみんな霊っていうか死んだ人みたいな感じに思えちゃって、
あ、なんかそれはすごい、確かにそうだな、
俺もそう思いますよ、
確かに。
結局私のいないっていうか誰もいない高校って感じがして、うん、でもさっき和也さんが言われた、その自分読者がいないっていうのも聞いて、ああって納得もできた。
読者すらいない、うんうん、あ、これなんか有名人も生徒もみんなごっちゃごちゃにかかってますよね。それがなんかものすごいなんていうのかな、並列感というか、
うん
うん、本当にいない、作られたものっていうような印象を受けますね、うん、確かに。
でもこの元のネタの本は多分すごくちょっとしたエピソードとかいろいろもうちょっとあの人間味があるんじゃないかなって、ちょっと見ただけなんで分かんないんですけど、まあそれはあえて青木純子がそのように書いたんじゃないかなって感じします。
先生目線を出すならぶっちゃけ日誌でいいじゃないっていう、
そうですよね。
で読み手としてもそのなんかドロドロした部分を書かないっていうのが日誌っていう形態なら納得できるんですよね。それは先生書かないよねっていう、うんうん、ちょっとこんなことあったんだけどさみたいにぼやかしても納得できるんだけど、小説でなおかつ一人称でもないところで書かれるとすごい納得できないから気持ち悪いんですよね。いや書けよそこ、
うんうん、
もっとあるだろうっていう、日誌だったら納得できるような視点をあえて三人称で書き続けるっていうのがやっぱりその入っていこうとするとつまずくっていうのもそうだったし、日誌だったらもうあくまでその人の視点だとか感情だとかその年齢だとかっていうのも想定するから、入っていってもあくまで一人の人間がそこにいるから入れないところはあるって納得ができるんだけど、これはあのすごい納得ができない。
遮断されるかどうかっていうのはやっぱりその読者がドラマを求めているかどうかだと思います。読みながらここでつまずいてしまうっていうのはやっぱりそこで青木純子がドラマを遮断して事件をドラマチックに飾り立てないから、だからなんとなくうん肩透かしっていう風な感覚を味わってしまうのが多いのかなって。
でも自我って僕の読み方ですけど、自我って結構淡々とできるものじゃないですか。そんな別に誰の自我が形成される過程にもドラマチックな筋書きがあって感動的なストーリーがあってってわけではなくて、だから僕は例えば和也さんだったり小野寺さんが筋に入り込めない、入り込めようとするところですぐ遮断されてしまうって思いましたけど、それは僕はこの構造を持っている小説の自我の小説としての構造であったり強度によるものだと思って読んでました。
そういう自我っていう観点で見るとこの小説はリアリティを持っていて強いってこと
ですか。僕はそう思いました、ね、
何か他に次の質問に行く前に何か聞いたことある人いますか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
じゃあ最後なんですけど、今回小説の面白さとは何かっていうのをサブテーマにしていまして、まあ面白いと思った方と面白くないと思った方でなぜそう思ったのかっていうのと、自分が思う小説の面白さとは 何かっていうのはちょっと漠然としてるんですけど、あればお願いします。じゃあ和也さんお願いします。
小説の面白さって言うとちょっとやっぱり自分もよくわかんないので、自分がどういうものを面白いと思うかって話になっちゃうんですが、私自身小説でも漫画でも演劇でもその実はちょっともうやむにやまれず書いたみたいな作品が好きで、まあ、そこからその中上とか伊藤博美とか石森美智子とかが好きだっていうところにつながってくるんですけれど、なんかもうそこに本人がもうそういうのを否定する作家も割といると思うんですけれど、そのあくまで作品はエンターテインメントとすべきだとか自分のことを語るべきじゃないみたいなのがあるんですけど、私自身はそのなんか作者がこうもう書くしかなくて書いたんだろうなっていうのが好きで、そこから得るものが大きいです。でもエンターテインメントも普通に楽しんでしまうので、京極夏彦も好きだし、ハイミネコールも好きだしっていう
その視点からいくと、私のいない高校っていうのはそのこぼれるように書いた小説というよりかはいかにもこう作為的に書いた小説。
そうですね。
なのであまり和也さん的には文学館としてあまりこう、はい、来たなって感じはないと。
面白いことやってるなと思うんですけど、その自分の好みで言うと、うん、ごめんなさいこんな感じ、
そうか。
じゃあ秋村さんお願いします。
僕が思う面白い小説っていうのは自分の意識に端的していってる小説なんですね。自分自身とその中にある世界に徹底的に沈んでいって、そこで得たもので何かと戦ってほしいんです。僕はそこで戦うべき対象を得られなかったものは、例えば不毛だとか例えば世界系だとか言われるのかもしれないですけれど、僕はそれでいいと思っていて、その不毛さも含めてその小説を僕は愛したみたいな。僕がそういった小説をなんで好むかというと、ひとえに僕の悪趣味さのおかげなのかもしれないですけど、人の心を深く覗き込むっていうのは僕は好きで、だからといってそれは、じゃあだから人の悩みやネガティブな面に触れるっていうのは僕にとって喜びなんですね。そのことで自分自身が傷ついても僕は構わないと思ってます。むしろそれを嬉しく思ったりするんですけど、それは例えば名誉の負傷だとかそんなかっこいいものではなくて、どちらかといえば自傷癖めいたものだと思ってるんですけど、そういった意味ではこの意見は容易に賛同を得られるとはあまり思っていませんし、そうではいけないと思っています。いずれにせよ僕は小説の登場人物にはできるだけぐじぐじと悩んでほしくて、うだうだとためらってほしくて、その結果彼がどこにも行けなくてもいいと思ってるんですね。それはまた僕にとって喜びの一つです。ただ何かしら救いのようなものが一つだけあってほしいんです。それはやっぱり僕の中で超えてはいけない最後の一線のようなもので、こう自分を人間らしくしているもの、あり方の根源の一つだと思ってますから、だからその救いのようなもの、自分の奥に降りていって戦って傷ついてちょっとだけ救われるっていう、そのちょっとだけ救われる前に僕は小説としての価値を見出しているかもしれないです。 で私のいない高校ではこれは技法であったり記述であったりそういった面には決して低くない評価をしたいんですけど、僕自身の好みに寄せて言えば全く好きではない、面白くもないという評価になってしまいます。
深く入り込んでいないし、ぐじぐじ悩んでもいない。
そうです。なので、こんなところです。
はい、では小野寺さんお願いします。
小説の面白さってやっぱり年齢で決まる。年齢、それ年齢、自分の関心によって決まる。
そう
もうそれ絶対だと思います。だから若くてそのまあ、ネットとかで中二病とか言ってますけど、そういうところはやっぱり太宰とかそういうのすごい感動するじゃないですか。でも今読んでももう社会人になってからだと、何この人単なる病気やんみたいな感じになって迷惑な人やとか社会人にそうですよ。で僕みたいに子供とかいないとそこで平和を求めるっていう気持ちないんですよ僕は。だけど IKKO さんとか例えば結婚して子供が起きたらもうとりあえず自分の家庭を守っていきたいと、小さく まとまってもいいからっていういう感じで
言われちゃったな。
なんかコッコがそんなこと言ってました。子供生まれてから
言ってましたね。
そうすると五島名声とか、ああいう家庭的なのが、良くなってくる。
価値観の変化によって、それぞれ年齢や境遇によって、それぞれ好きになる曲調
で、ドストエフスキーだとかトルストイとかアホちゃうかとかいうふうに思うわけですよ。 その家庭を破壊するような感じのものを書いてますからね、うん、トルストイなんかは。だけどそこでまた中年以降になってもう子供関係ないよ、もう守るものがない、嫁さんとは離婚しちゃったよとかいう感じになってくると、また戻ってくるんです、そっちの方向に。
小野寺さんちなみに今どの時期にいるんですか。
うん、戻りつつある。
それ守るものがないっていう状況に、
そうそうそうそう、
もう壊しちまえよみたいな。壊れようぜ。
いやいやいや、それは分からないです、私は、うん、あのまた守る方向に行くかもしれないし、まあ分からないんですけど、別に離婚とかしてるわけじゃないから、うん、やっぱりあの自分の友達で離婚とかしてると多いんですよね。そうするともうそんなの知ったことかよっていうことで、うん、宗教とかでもそういう世界宗教みたいな、だんだんでかくなってくるんですよ、世界が。
そのなんか守るものがいない状況でこの小説と対面した時にどう思ったんですか。
僕はねちょっとね今微妙な時期なんで、これはこれで面白い、
関係ないじゃない。
繋がっていかない。これはこれで面白いし、他の小説は今合ってる、そういうのでも面白いと思う。先生とかも面白い。
はい。
はい、だからいろんな、今はいろいろいける時期なんです。
いろいろ。いや、それ年齢。
自由で、自由な年齢。
あ、自由
な
年齢。
大丈夫ですか、あと。
あ、大丈夫。
はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
ちょっと面白さという点でちょっとすごい長い話をしたいと思うんですけど、
レジュメ
すげ
え、いやすげえ、まあ、コピーなんだけど、
あ、さっきの、
いやそれじゃなくて、本気で作家になりたければ漱石に学べっていう渡辺直美って批評家が書いた小説技術本の中で、この私のいない高校とすごい密接に関わってくる章があると思ってるんですね。ですごくあの長い引用になってしまうので、まあ、今から読んでいくんですけれど、部分部分はしょりながら読んでいきたいと思います。で、まず、この1枚目の括弧1って書かれたところからあのちょっとずつ読んでいきたいと思うんですけれど、部屋は南を向く、フランス式の窓は床を去ること五寸にしてすぐガラスとなる、開け放てば日が入る、暖かい風が入る、日は椅子の足で止まる、風は止まることを知らぬゆえ容赦なく天井まで吹く、窓掛けの裏まで渡る、からりとして朗らかな書斎になる、フランス窓をに右に避けて一脚の机を据える、うんぬんかんぬんとあって、これがまあ括弧1で、括弧2というのが、小野さんは金吾の書斎を見るたびに羨ましいと思わぬことはない、金吾も無論や嫌ってはおらぬ、元は父の居間であった、仕切り戸を一つ開けるとすぐ応接間へ抜ける、残る一つを出ると内廊下から日本座敷へ続く、うんぬんかんぬんとあって、まあ、これが括弧2。そして括弧3が、こういう書斎に入って好きな書物を好きな時に読んで、飽きた自分に好きな人と好きな話をしたら極楽だろうと思う、博士論文はすぐに書いてみせる、博士論文を書いた後は、広大を驚かすような大著述をしてみせる、うんぬんかんぬんとあって、括弧4が正面の窓を開けたならば石一球の方を過ぎずして広い芝生を一目に見渡すのみか、朗らかな気が地続きをすぐ部屋の中に入るものを河野さんは締め切ったままひっそりと立てこもっている、で、まあ、うんぬんかんぬんとあって、この括弧1で書かれた 1,2,3,4 というのは同じ、書斎というあの場所を描いてるんですね。でそれに対して批評家の渡辺さんがどういうふうに読んでいったのかというと、この引用部分が終わった後の語るべき小説空間の広がりというところから読んでいってほしいんですけれど、語るべき小説空間の広がりを前にした話者はごくごくわずかな例外を除くなら通常特定の人物の心や視界に身を寄せ、そこから読者に向かって作品世界を開示していく、そうした人物の選択および移動を焦点化と呼び、選ばれた人物を視点人物と呼ぶが、その際人称設定一人称二人称三人称の遺憾を問わず、作中を一貫して視点人物が一人に固定され、しかも話者の視界が決してその視点から離れぬ、つまりその人物が見聞きし感じ考えたこと以外は書かぬような焦点化技法としてある一元焦点化技法としてある一元描写と複数の視点人物を媒介とする多元描写との基本的な相違と使用上の初歩的な注意については、 まあ、それなりガイドに書いておいた。で、この1の、括弧1から括弧4までの記述は愚尾腎草から取っているんですけれど、その愚尾腎草の室内描写の異様さを明記したい。省略抜きで全文を掲げられればこの箇所の特異性は一層際立つのだが、私腹がそれを許さぬので多少の補足に甘んじておけば、それぞれ机とテーブルに関わるとともに4行分の描写が続き、括弧3括弧4には公のと己の境遇とを比較し長短しつつ、こういう書斎を羨む己の信内語が合わせて14行分以下には、このぐらい室内の様子が河野の視点から改めて6行ほど喚起された上で、その部屋で記された始めた日記の文言へと続くことになる。注目すべきは3人称多言描写の例外的な使用法であり、別個の視点人物が別個の視界を担うというこの焦点化技法の通例に逆らって、漱石はここで同一の描写対象に3種の異なった視点、和者と河野と小野の視点を交錯させている事実である。すなわち1の、略にまでは視点人物を特定せぬ和者の匿名の視界として始まり、亡き父の一語に寄せてその視界を河野に譲り渡すのかと思わせて、括弧2の冒頭不意に小野を呼び寄せながら、かつ小野も消去せず括弧3に至ってようやく小野の視点に固定した21行分の末尾にどんでん返しを企てて括弧4へと移行している。描写視点をめぐる匿名と記名と記名の戯れ、この書斎を今誰がどこから見て語っているのかという焦点性、それ自体のサスペンスというふうに書いてあるんですけれど、この焦点化が離れていく様、それ自体がもうサスペンスであるというふうに言ってて、この図1を見たら、図1っていうのは普通の、まあ、三人称多言描写の小説の図であって、 N っていうのはナラティブでその話者を書いてるんですけれど、その話者の語り口を通して A と B っていう登場人物がいて、 A はスモール A の世界を覗いていて、 B は B という目線でスモール B の世界を覗いているっていうのが一般的な三人称多言描写の描き方なんですけれど、この漱石の書斎の描き方っていうのは同じスモール A を4つの視点から書き換えているっていうことであって、ナラティブを通してそのまま書斎が描かれている括弧1とか、ナラティブから小野河野っていう目線をこうたどりながらスモール A に立っている様とか、まあ、いろいろあるんですけれど、こういった、まあ、焦点化がこう離れていく様、それ自体その書かれている内容よりも書いている作法それ自体がサスペンスを持っているっていうのは、まさにこの私のいない高校っていう小説の中において青木淳吾を狙ったことなんじゃないかなと思ったんですね。で、この小説っていうのはあくまで何も起こらない一般的な高校の高校生活が描かれているんだけれど、すごい事件をはらんでいて、その事件っていうのは私がいないことなんですね。で、私っていうある特定の視点人物がおらず、それは一瞬担任のように見せかけて担任から時には生徒の視点に移ったりとかで、結局この小説で不可解な点っていうのは何かっていうと、離れていく焦点化を追いながらその文章それ自体が誰が書いているものなのかっていうのをこうドキドキしながらこう推理小説を楽しむように、誰が語っているのか、この場面では誰が登場人物の視点の役割を持っているのかっていうことを読み解いていく小説で、全く新しい異質なことを書いてると思うんですね。なのでその深さとかすごい変わったこととかは起きないけれど、その表面それ自体がすごくなんていうか鮮やかなものを持ってて、その表面をこう楽しむ小説なんじゃないかなと思いました。で、こういったなんかなんだろう、本当になんかこう自分の文学感が変わるような小説を読みたいなと思いました。以上です。
すごい詳しい。ありがとうございます。じゃあ行こうってお
願いします。奥さんの後に語るのって厳しい。資料まで用意してくださって、はい。まあ焦点化とかそういう細かいことはよく考えませんが、やはり小説の定義を更新するっていう狙いのもとに。まあ、六さんも結構挑戦、私がいないっていうことを表面的なところにすごく面白さがあるとおっしゃってましたけど、やっぱり自分もそういうふうに思いますね。自分 今まで読んできた小説だったら、まあ、こんな西のようなけど決して西とは言えないような小説を読んだことは今まではなかったという点で、この細部に対しての、すごくこだわっている青木の書き方がすごく自分にはぴったりきて、あ、これは今までの小説は読んだことがなかったなというふうに思えたので、そういう小説は自分の中では面白い小説として入れていいと思います。まあ、普段読んでるものはやはりちょっとストーリーが入っていたり、何かに感情移入されたりさせられたり、全く逆に感情移入せずに、ここにこの一人の人間がいるなと思えるものに対してすごく自分は面白いと思うんですけど、この私のいない高校っていう小説には本当にそこに一人の人間みたいなのがあまり感じられなかったけれど、担任の自我みたいな、担任の私みたいなものは感じた。なのでそういう今まで読んできた小説の面白さも含めつつ、新しい小説も読ませてもらったという意味で、非常にこの私のいない高校は面白いと思いながら読みました。以上です。
はい、じゃあ大門さん。
はい、ですね、まあ、小説、まあ、文学ってまあ芸術性があるというか、まあ、芸術ってよく言われると思って、まあ、僕も芸術だと思うんですけど、まあ、芸術って何かというとやっぱり表現してるものだと思うんですね。何かで、その何かっていうのは、まあ、社会だったり世界だったり人間だったり、まあ、その人間の中の感情とかそういうものを、切り取って拡大したりとか、そこに新しい解釈とかを、もたらしたりとか、そういうものだと思うんですね。で、そこには僕は普遍性みたいなものがなきゃダメだと思ってて、例えば日本で書いた小説があって、それが海外に行った途端にもう誰も共感しないというか誰も理解しないような、そういう作品ってやっぱり名作というかいい作品だったね。そう、海外の人とかでも理解できない作品っていうのはあんまりいい作品じゃないと思うんですね。基本的にその名作と呼ばれてる、今ずっと残ってきてるものっていったら、もう世界各国いろんな作品がありますけど、それやっぱり日本人が読んでも何かしら伝わるものがあって面白く感じるんですけど、やっぱそこにはやっぱ普遍性があるからだと思うんですね。人間一般に言えるような、世界一般に言えるようなものがあって、だから楽しめる、理解できるんだと思うんです。で、今回の私のいない高校っていうのは、その例えばイコピョンがさっき言ってたような、担任の目線が入っているかどうかとか、それは僕は正直どうでもいいと思うんですね。文学の面白さにとっては、他人がそこで何か隠してるとか隠してないとかっていうところ、そこを読み解くっていうのはミステリーの領域だと思うんですよ。謎解き、それで他人が隠してようが 何かを隠してようが、まあ他人がどうだろうが、所詮それは他人の問題だと思うんです。だからなんだよっていう世界で、僕にとってはミステリーっていうのはもうウォーリーを探せみたいな小説を頑張って探して、そういう描写を探して、ほらここは隠してるみたいな、だから担任は何か隠してる、何か腹に一物あるんだみたいな、それはもうウォーリーを探そうやってるのと大差ないなって思ってて、だからそういう意味であまり面白くないなと思ったんですけど、このマッキーさんが言ってた自我の話として読むんだったら、まあ、僕はちょっと気づかなかったというかスルーしちゃったんですけど、そういう話として読むんだったら、僕はこれはありなのかなと、僕は気づかなかったんですけど、気づいたとすれば面白さを多分そこに感じたんだろうなと思って、やっぱり自我っていうのは普遍性があるもので、日本人だろうがオーストラリア人だろうが、理解できるものだと思うので、そういう意味なら面白いという感じで、やっぱ普遍性が欲しいなと思うんですよね。
ありがとうございます。今回私はどっちかっていうと、この小説がすごく面白かったっていうよりも、青木純子っていう人に対してすごく面白さを感じたんですね。っていうのはすごい音楽わからない人も申し訳ないんですけど、くるりとかレディオヘッドとかってすごく進化してるバンドで、 その前からがアルバムごとで作画が変わっていくんですよ。でそういう人ってすごく次はどんなの書くんだろうとか、その次はどういうの出してくれるんだろうっていうすごい楽しみがあって、そういう部類にこの青木純吾っていう人もすごい入ると思ってて、そういう意味では今後の作品も読みたくなるようないい意味ですごく挑戦している作家だなっていう印象があります。ただ明日読書会するんですけど、先生っていうのは全く本当に真逆の作品だと思って、どっちが好きかって言われたら先生の方が好きですそれはなぜかっていうと、やっぱり和也さんもおっしゃってたんですけど、書かざるを得なくて書いた小説だからだと思うんですね。やっぱりそういうものっていうのは気持ちに直接残るものだと思うので、私もどっちかっていうとそういう小説が好きですけれども、ただこういう小説っていうのは小説の可能性がもっと広がるものだと思うし、ずっと読んでいきたいタイプの作家さんだなっていう印象があります。そんな感じですかね。端的に言うとどっちも面白いと思います最後に何か聞きたいことなどあればあればお願いします。大丈夫です。
木村さんのアイデンティティの話は面白いと思いましたね。やっぱり全然そういう視点で読んでなかったので、やっぱり一見そういうアイデンティティというか自我について書くんだったらこんな方法取らないですよ ね。普通のって言ったら語弊があるけど、近代文学の、伝統的なやり方だったらもう本当に私を出してやっていくけれども、あえてそれを封じて私のいないってした上で逆説的に私を明らかにしていこうっていうような試みをしたっておっしゃってたので、その意見はすごく参考になりました。
なんかすごいいろんな解釈を聞けましたけれども、それだけ物議を醸し出せるっていう力がこの小説にあるっていう一点のみを僕は評価してもいいと思ってるんですね。そういう何かしら、例えば石を水面に投げたら波紋が広がりますけれども、そういうふうに波紋の広がる大きさを小説の魅力として評価していいかもしれないなと僕は今回の読書会で思わされました。それは一つの収穫です。
事象に対する好きとか面白いとか面白くないとかっていう、そういう議論が巻き起こる小説っていいですよね。
それは強さだ
な。何にも思わなかったっていうのはダメですよ
それはダメです
。
何かしらやっぱり思わせてくれるので、これは面白いんだろうかっていう首ひねりながらでもちょっとその面白さについて考えてしまうような小説であるっていう点で優れた小説なのかもしれないですね。
言ってみれば学校生活っていう自然を相手にしてますよね。自分一人の力じゃ何ともならないような生活、それを俯瞰的に出してるんで情報量が多いですよね。しかも資料もあるっていう、それがそういうボリューム感を出してるんじゃないかな。
こういうやり方っていうのは自分たちみたいな若い書き手は参考にするべきところが大きいと思いますね。やっぱり自分って見て自分のことしか書かないで周りがどういうふうに見ているのか全然わからない小説っていうのはやっぱり狭くなってしまうので、周りがどう見ているのかなっていうのもちょっと頭に置いた上で私について言及していくのはすごく大事なことかなと思います。
だからこの前のリコさんも、それ録音してるからまずいか
編集カットも
いや、いいですよ。また雑談の時にリコさん、
じゃあとりあえずこの辺で終わりたいと思います。
ありがとうございました。